耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1400回5月17日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。5月17日号ということで火曜日の配信なんですけど、実はこれ月曜日に撮っててですね、風邪ひきました。週始めから風邪をひくっていう、まあとんでもないことなんですけど、多分ねこれ原因が土曜日に買い物帰りに雨が降ったので、走って雨の中帰ったんですよ。その時にちょっと風邪ひいたのかなと。日曜からちょっと喉がねこうヒリヒリ痛くてですね、月曜になってもまだちょっと治ってない感じなんです。で、雨の中走ったっていうエピソードなんですが、その時ちょっと面白いことがありました。ツイッターでもつぶやいたのでね、見た人もいるかもしれませんけど、近くにいた子供がですね、うわー放射能だ逃げろーって叫んだんですよ。近所の子供が。で、周りにいた大人がもう苦笑するしかなくて、僕もなんか雨の中ダッシュしながら、なんかまるで放射能から俺逃げてんじゃねえかみたいな。いや、そんなことないよ、平気だよみたいな。アピールをしたかったんですけれども、なんというかね、笑えない。というわけで今回はですね、原発の専門家が語るその原発のお話、ちょうど昨日発売になったという本です。出版社さんのご好意でですね、内容を教えてもらって早めに紹介することができましたので、まあ、風邪ひいてる場合じゃねえと、皆さんにお届けしたいと思ってですね、今回ご紹介させていただきます。じゃあ参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はベストセラーズより出ております武田邦彦著、原発大崩壊第二の福島は日本中にあるという本です。武田邦彦さん、この方1943年東京生まれの工学博士で、資源材料工学を専攻している方です。経歴としては東京大学教養学部基礎科学科を卒業後、旭化成工業に入社して、後にウラン濃縮研究所所長となります。で、内閣府原子力委員会及び安全委員会専門委員にも名を連ねており、文部科学省から招聘されてそこで意見を述べたりもしているそうです。まあ、言うならば日本の原発に関わってきた原子力の専門家で、まあ、原発に関する大変豊富な知識のある方なんですが、それに加えて原発の内部事情についても詳しいので、まあ、武田さんにしか書くことのできない内容がこの本ではだいぶ語られています。で、最近、この武田邦彦さん、テレビなんかにもね、頻繁に登場してまして、まあ、マスコミから引っ張りだこになってるようですけども、視聴者から絶大な人気と支持を得てます。まあ、これなぜかというとですね、まあ、なんといってもこの武田さんの発言が非常にわかりやすいんです。まあ、そしてね、僕たちが本当に知りたい本質をついた解説をしてくれてるところじゃないでしょうか。そう、知りたいとこはそこなんだよっていうのを武田さん言ってくれるんですけども、まあ、専門家としての意見として、まあ、包み隠さず理路整然と分かりやすい言葉で解説してくれる、そんな方です。まあ、こう言っちゃなんなんですけどね、政府とかあと東電の会見、まあ、皆さんもね本当注目して見てたと思うんですけど、何言ってるか分かんなかったですよね。もう奥歯に何か詰まってるんじゃないかっていう感じの、例えばなんかレベル7の大事故ですが直ちに健康に影響はありませんとかね、直ちにってなんだよとか、あと水もほうれん草も安全なんですけど子供はなるべく摂取しないように気をつけてください、安全じゃねえのかよとかね、もうほんとわけのわかんない情報ばっかりだった。まあ正直ね、それじゃあ不安になるし風評被害だって進みます。で、武田さんはね、風評被害は正しい情報を出さないことによって起こりうるということをね言ってまして、まあ、まさしくその通りだなと僕は思いました。まあ、説明が2点3点したり、まあ、食い違いがあったり曖昧な部分が多いとどうしてもね、消費者とか一般の国民は心配になって慎重にならざるを得ません。まあ、その結果インターネットの噂なんかをねソースにして風評被害が発生してしまいかねない。まあ、今回地震でねインターネットっていうのもその情報収集源として十分役に立ったんですけども、その分デマの拡散も怖かったですね。特にツイッターはやばかったですね。コンビナートのデマとかね、ものすごいこう広がっちゃって、それでツイッター始めたばっかりのね、まあ、情弱っつっちゃ失礼ですけども、結構素直な方とか信じて僕もたくさんメールもらいましたよ。逃げてーとか、いや逃げないよ。まあ、で、まあ、いろいろありましたけれども、政府、東電、安全委員会、保安委員、御用学者、まあ、いろんなことを言いました。いわゆるその、デマを流すね、国民だけじゃなくて、メインカルチャーの方の政府とか、そっちの方もね、いろんなことを言ったんですけども、正直どの意見が正しいのかわかりません。まあ、僕の見解だとなんか今、政府と東電って意見すれ違ってんじゃないかなと思ってて、なんか政府が東電をひたすら怒るっていう展開よく見るんですけども、まあ、主に菅さんが。あれってなんかこう情報の疎通がうまくできてないんじゃないかなと、東電ってそんなに隠し事してんのかななんて時に僕は勘ぐってしまいます。 で、そういった人多いと思うんですが、そんな方にもとりあえずこの武田さん専門家の意見を聞いてもらおうと思って、今回の本ねおすすめしたいと思います。ではそんな武田さんが書かれた今回の本でご紹介していこうと思うんですけど、いろんな分野で多岐にわたって書かれているので、今回ちょっと一部に注目しようかと思います。今回注目したいのはですね、こちら基準というお話です。まあ、被曝量とかね、あと安全基準について、いわゆる国の定めた基準というものに不信感を持ってショックを受けた方も多いんじゃないでしょうか。じゃあ被曝量の上限上げますとかね、そんな簡単に上がるのかと思いましたけども、まあ、多くの人の命と生活に関わる部分ですから、お役所仕事ではいけない部分だと思うんですが、この基準についてちょっとね、深く掘り下げていきましょう。皆さんも知っての通り、今回の一連の原発事故はチェルノブイリのような核分裂の暴走による核爆発ではなくて、水素爆発によって建屋が吹っ飛んで、放射性物質が拡散したという事故なんです。ちょっと余談、この建屋っていう言葉、建屋っていう風にニュースで聞いたりとか、建屋っていう風に読む人いたりするんですけど、どうも土木用語では建屋が正しいっぽいので、僕この後建屋ってずっと読みますね。水素の多量発生というのはですね、原子炉の中の温度が上昇して高温になった燃料棒と水の化学反応からなるもので、その原因となったのが電気系統の故障でした。電気系統の故障で燃料棒を冷やすための水を循環させることができなくなったわけです。でなぜこのようになってしまったのか、武田さん次のように解説しています。原発は大きく分けて3つの部分、原子炉、電気系統、冷却系統、その他、この3つからできています。もし今専門家に原発は地震で倒れますかというふうに質問すると、原子炉は倒れないよというふうに答えるだろうというふうに武田さんは言うんです。これが普通の家に例えて話をするとですね、笑っちゃうんですけど、耐震構造の家を建てて、この家は地震で倒れますかっていうと、倒れないですよっていう風に言う。じゃあ地震で停電しますかって聞くと、停電はするかもしれないですねっていう風に言う。そういう話なんです。ね、道路にある電柱から家に引いてある電線ね、震度いくつまで耐えられるかなんて知りませんからね。原発についても、この論理で作られているので、今回の地震と津波による直接的なダメージでは、原子炉自体は損傷を受けていない可能性が高い。地震発生当時、原発施設は地震の波を感知して自動制御で制御棒が入って、安全に停止していた。でも電気系統、冷却系統の設備は地震のダメージで故障してしまって、炉心を冷やすことができないという致命傷に至ってしまった。はい、お分かりでしょうか。つまり経済産業省の原子力安全保安院という組織は、基本的に原子炉の安全しか見ていない。つまり地震が来て原子炉は倒れないし壊れないですけども、停電が来るかどうかは分かりません。そこは僕らの責任じゃないというお話なんですね。なんでこうなのか、これはですね、驚くことにそういう基準になっているからという理由なんです。非常にお役所仕事ですね。日本にはこの原発の安全を守るために内閣府の原子力安全委員会という組織もありますが、原子力安全委員会は安全の基準を作る組織で、原子力安全保安院はその基準通りに原発が建造されて運転されているかを監視する組織だそうです。で、武田さんがかつて原子力安全委員会をやっていた時の話なんですけども、耐震指針を作るための議論で、原子炉の建屋の中にある格納容器と原子炉、この3つには責任を持つが、電気系統やその他の施設に関してはありていに言えば知ったことではないよという、ね、結論が出たんだそうです。その場に参加していた武田さんね、今回作ろうとしているこの新耐震指針というのが、建物を守るものか、運転を守るものなのか、それとも住民を守るものなのか、何を目的としているのかっていうふうに、ね、質問したりとか、あと残余のリスクに書かれている住民は著しい被爆をする可能性の著しいという語句を取ってくれっていうふうに、ね、食い下がってきたらしいんですけども、あまり真剣に取り合ってもらえなかったっていうエピソードを書いています。その他にもね、すごいなと思ったのが、武田さんがその設計したあるその原子炉の内部でちょっと配管に変なところがあるなと思ったので、ここ作り直したいっていうふうに国に言ったら、いやそれは作った時国が認可を出してるから、国の認可は絶対だからと、つまり国が認可を出したものを君が勝手に作り変えて、何かがあったら君の責任になるよと、そういう言い方をしたんですね。もしくはその国の認可があったものを建て直すなんてとんでもない、 そういう回答があったらしいんです。でも武田さん専門家として、やっぱりここはおかしいから直さなきゃって言って、もう自分でもうゴリ押してやったと。で、結果としては、それ、じゃあ武田くんの責任で何とかしてくれよと。まあ、国で認めた設備だから変えられないと。わかるけど職務命令だからやってくれ。武田さんの命令だから嫌々ながらやりますよ。そんなやり取りがあったって言います。なんというかね、なんかこう、怖いですね。お役所仕事ってよく揶揄されますけれども、お役所仕事ここに極まれりっていう感じの内容がたくさん書いてまして、かつそれがね、原発っていういわゆるものすごいエネルギーを持った発電所だから、だからこそすごいこんな曖昧でいいのかっていうふうに思ってしまいました。で、こんな感じで、ご紹介してきたわけなんですけど、ちょっとそろそろ時間なのでまとめに行きたいんですが、こちらの本、この武田さんがですね、なぜ福島第一原発の事故は起きたのか、で、今もなお稼働中の日本中の原発は大丈夫なのか、そして今後事故が起こる可能性はあるのかといった、誰もが持っている不安に答えてくれる一冊、さらには経済産業省と東電、御用学者の、産学官癒着問題、あとはその私たちは何に気をつけて生活を送っていけばいいのかっていうお話、またこれからの原子力政策はどのようにしたらいいのか、福島を教訓にして私たちは何を考えるべきなのかといったことをですね、武田さんが書いています。で、武田さんの結論としてはですね、安全な原発というのを作ってこれから推進していこうっていうお話だったんですけど、これはちょっと僕の思っていた結論と違ったのでね、ああそういう考えもあるのかとね、なかなか僕も思うところがありました。原発自体がいけないといって、拒絶反応でね、原発全部ダメっていうわけではないんですけれども、ただやっぱりその代替エネルギーってものは考えなきゃいけないんじゃないかなっていうのが僕の意見なんですが、武田さんはやっぱりその原発を安全にする方向で考えている。で、この意見に近い人ってあんまりいないと思うのでね、ぜひこの武田さんの意見、耳を傾けてみてください。一冊を通してね、本当短期間で書いたと思えないほど非常によくまとまっていて、そして読みやすい一冊です。原発って何って全くわからない人とかですね、今子育てとかしてるとか、本当に真剣に引っ越し考えてるって人は、まずこの専門家の意見を読んでみてはいかがでしょうか。では書籍情報です。原発大崩壊、第二の福島は日本中にある、武田邦彦著、ベストセラーズより税込み840円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。ね、原発のお話、気になると思うのでぜひ皆さん読んでみてください。で、今回ですね、リスナーの方からメッセージをいただきましたので、こちら読み上げさせていただこうと思います。こちらの方、ちょっとお名前が年寄りですって書かれてるんですけども、女性の方です。3年ほど前からポッドキャスティングで楽しく聞かせていただいています。私は77歳の年寄りですので、5月4日、一生続ける技術の中の性格チェックの中で、矢島さん、発音違いをされていらっしゃったのを指摘する義務があると思いましたので、メールしました。摂政は摂政、不摂政は不摂政ではないのでしょうか。小さなことかもしれませんが、年寄りとしてこれはメールしなければと思いました。長く生きてきたものは、お若い方にお世辞ではなく絡みの効いた本当のことを言わなくてはと思うのですが、ごめんなさい。でも楽しく聞かせていただいています。そのことはいつも感謝しています。これからもどうかよろしくお願いします、ということです。77歳の方、おばあちゃんって言ってるのかな、おばあちゃんありがとうございます。自分の身内かと思いましたよ、本当に。いやー、そうなんですよ。なんで摂政って読んじゃったのかなって。そう、不摂政ですね。今日たまたまね、一生続ける技術とほぼ同じスタッフでお送りしてるんで、すいません、誰も気づきませんでしたって、スタッフ一同深くお詫び申し上げます。はい、不摂政、摂政、不摂政です。というわけで今回のね、原子炉建屋とかもね、本当建屋なのかってなんか調べたりとかしたんですけども、漢字の読み違い気をつけていこうと思います。それでですね、ご病気と高齢でなんか本屋に行かれないって、新書著作会を使ってるってことで、僕のおばあちゃんもね、ちょっとだいぶ足腰が悪くなっていたので、同じぐらいの年齢の時ですね、ちょっと心配です。これからも元気にですね、ぜひ僕も元気にこう放送を続けていきたいと思いますので、お孫さんでもご家族でも楽しくですね、今後の日本について語っていってほしいと思います。そんなわけで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。